おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ、今日の話題は
文系の私にはあまりふさわしくないテーマですが、地球脱出を図るベンチャー経営者という話です。
はい。
毎月1回川崎市での勉強会に顔を出してるんですが、この勉強会、原子力から家庭電化製品まで総合電機メーカー東芝を卒業した元幹部社員たちの勉強会なんですね。
はい。
5月の勉強会のテーマに驚きました。火星、そうです、惑星の火星です。
はい。
火星移住を目指すベンチャー経営者というテーマでした。
はい。
経営者の名前はエロン・マスク、46歳、南アフリカ生まれで、現在ロケットの製造と打ち上げおよびその回収を行うスペース X という会社、日本でも有名な電気自動車製造メーカーのテスラ、
はい、
この両社の最高経営責任者を務めています。現在の資産は204億ドル、ざっと2兆2000億円というからびっくりですね。
ですね。はい。
彼によると人類は今後、いろんな理由、例えば小天体の衝突、気候変動、 AI による人間の無力化で絶滅する危険があるという、特に AI が発達すると AI による防衛システムの自動化、人間が関与しないで防衛システムが作動し、我々が知らない間に戦闘が発生するというシナリオもあると言うんですね。
はい。
2016年9月に国際航空学会で彼は火星移住計画を発表しました。2022年に火星の無人ロケットを打ち上げる。火星到着にかかる時間は打ち上げから3ヶ月。
はい。
さらにその2年後の2024年に乗組員を乗せたロケットを打ち上げる。このロケットは ITS、 惑星間輸送システムと呼ばれます。安全性の確認ができたら1回に100人の乗客を乗せロケットを打ち上げる。スペース X 社のロケットの特徴は、従来のサターンロケットの打ち上げ能力を10分の1に減らす代わりに、打ち上げロケット、宇宙船の双方とも複数回数の利用を考え、コストを思い切って削減するということです。
はい。
夢物語と言ってしまえばそれで終わりなんですが、実はこの火星移住計画の展開に伴って2つの副産物が期待されています。
はい。
一つはビッグファルコンロケット、略称 BFR で、ニューヨーク東京間を1時間以内に結ぶ輸送手段ができるっていうんですね。
はい。
インターネットで見ると、港から高速艇で海上に作られたロケット打ち上げ埠頭に行き、ロケットの最上部にある宇宙船に乗客は乗り込みます。
はい。
ブースターを途中で切り離し、着陸地には逆噴射ロケットを利用して埠頭に到着すると。 BFR 創造動画ではしっかりどういうふうに飛び出し、どういうふうに着陸するか見ることができます。
はい。
もう一つの副産物は、2024年までに通信衛星2000機以上を打ち上げ、全世界をカバーするブロードバンドの高速通信網を構築するっていうんですね。
はい。
最終的には4425機の衛星を打ち上げる。実は1日に何個も打ち上げなくちゃいけないっていうんで、果たしてできるかなという疑問もあります。
そうですね。
火星に人間は住めるのかという問題ももちろんあります。マスク氏によると、火星には地下の深いところに水の帯が存在している。地上には酸素はないが炭酸ガスは存在するので、生存は十分可能だ。ただし気温はマイナス80度からプラス30度まで大きく変化するので、なかなか大変だ。100万人だけが移住できるというのはどういうことなのか、誰がそれに参加できるのか、それにしてもなかなか大掛かりな構想だと思ってびっくりして研究会の席を後にしました。
はい。今世紀は宇宙の時代というふうな言われ方をしてありますけど、これだけ具体的な話が出てくるとちょっと楽しみですよね。
しかし文系人間の私としては、私には関係ねえ。
いやなんと思いますけどね。はい。どうもありがとうございました。水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。